森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和です。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。季節が過ぎるのは早いものですね。つい先日節分をしたかと思いましたら、もう春の節気2つ目の雨水が過ぎたということなんですよね。本当に季節は気づかないうちに一歩一歩進んでくださっているのですね。さて今日はこの季節の気づかないうちに進む歩みを意識させていただく機会をいただくお手紙の作法です。お手紙、皆様はお手紙の思い出あるのではないでしょうかね。私もたくさん お手紙の、思い出があるんですよね。で、一つ、あ、お手紙ってこんな大きな、あの、なんていうんですかね、効果をもたらしてくださるんだなと思った出来事がございましたので、その話をまずさせていただきたいと思います。私は以前友人とある勉強会に出席させていただいたんですね。それは大きな勉強会と交流会をミックスさせた会だったんですけれども、最初に講演会がございました。友達と二人で席に座っついて、そして私はいつものようにですね、講演を聞かせていただけることがありがたくてですね、あの、うんうんうなずいて姿勢よくですねお聞きしていたんです。私常々ですね、あの、感謝の気持ちってありがたいなと思うんですけれども、感謝するとおのずと自分のあるべき姿を教えていただけるなと思っているんですね。もうかん、あの、そのお話というのはですね、その方がご経験されている話を伺うわけですから、決して私が知り得ることができない話をしてくださるわけなんですよね。それはどの方がお話してくださっても同じことだと思うんですね。人の話を聞かせていただくということは、自分には経験できないことを聞かせていただく、もうプライスレスの贈り物だと私は思っているんですね。ですからありがたいから、デンとした姿勢では聞けないわけなんですよね。背もたれにもたれて聞くなんていうことはできなくてですね、もう姿勢よくというよりちょっと前のめりでですね、そしてうんうん聞いてるんです。それはたくさんの方が聞いてらっしゃって、多分1000人近くいらっしゃったと思うんですけれども、そういう講演会で聞いてますとね、きっとどんな聞き方をしていてもお話ししてくださってる方には見えていないと思うんです。でもそういう問題ではなくって、私はありがたすぎて前のめりでうんうん聞いてたわけなんですよね。で、そうしてましたらね、後から懇親会になった時に、ある女性の経営者の方が走ってと言いますか、こう近づいてきてくださるんですね。あなた、あなたって来られるんですね。で、私ははいってお答えしましたら、あなた何してる方っておっしゃるんですね。で、私自己紹介させていただきまして、そうしましたらその方が、私ね、その講演会の時にあなたの隣に座ってたのよって。で、いつこの子の姿勢が崩れるんだろうと思ってずっと見てたのよって。そしたら最初から最後まで姿勢を崩さずに講演会をお聞きになっていたから、どういう方なのかなって気になってって来られたんですね。で、その方は派遣会社を経営されてらっしゃって、専門は看護師さんと工場に行かれる方の専門の派遣会社だったんですね。で、その後そうやってご挨拶させていただきましたし、ご縁がありがたかったので私はお手紙を書いたんです。そしてその時に季節のお花を押し花にしてですね、一緒に同封したんですね。なぜそうしたかと申しますと、とてもお忙しそうなスケジュールを感じたんですね。とても充実した毎日をお過ごしになっていらっしゃるというような話を伺いましたので、きっと季節が過ぎていることもお気づきになっていらっしゃらないんじゃないかと思いましてね、もうこういう花が咲く季節になりましたということで押し花を一緒に入れたんですね。そうしましたら、到着してすぐにお電話をくださって、 その押し花がですね、お手紙を封筒から出したと同時にはらりと落ちたそうなんですね。それを見て大変感動して、私あなたと一緒に仕事したいわっておっしゃってくださって、私のような仕事はその方の派遣会社としては専門外だったんですね。看護師さんと工場に行かれる方の派遣会社でしたので、私のようなマナーの先生を派遣する会社さんではなかったのに、マナー事業部を作ってくださって、その方が営業してくださるようになったんですね。そうすると私自分で営業しなくてよくなったというようなエピソードがございましてね。私がじゃあ何をしたかって申しますと、姿勢よく話をうんうん聞いていたことと、心を込めて手紙を書いたこと、それだけで相手の方が感動してくださって、そうやって一緒に仕事をしたいって言ってくださるんだなと思ったんです。私のスキルがどうとかではないんですよね。それほど手紙というもの、そして姿勢というものが相手を感動させるものなんだなというふうに感じさせていただいたエピソードでございました。今日はですね、手紙の作法といいましても、手紙をどのような、流れでですね、統合があって自己内察があってという流れはですね、きっとインターネットでお調べいただいてもお分かりいただけることだと思うんですね。今日私がこのポッドキャストでお伝えしたいのはですね、手紙を書くことによって自分にもたらされる幸せがあるんですよということをお伝えしたいな思っております。それをですね、私は10個今日は挙げさせていただいておりますのでね、お聞きいただきたいと思います。まず手紙を書くことによっていただける幸せ、何だと思われますか？まずはですね、季節、四季の美しさに気づかせていただけるということなんです。手紙を書くために身の回りの自然、どんなお花が咲いている、どんな風が吹いている、そして季節の移り変わりに心を向けることが必要になるわけなんです。なぜなら、特に女性のお手紙は和文体、ひらがなの多い字体で書きます。ですので、男性の手紙は漢文体なんですよね。時候の挨拶は何とかの候と書いたりしますけど、女性の場合はもう少し文章で書くんですよね。ですので、その季節その季節に感じたことに気づいていなければ、その一文を書けないわけなんです。ですので、そちらに心を向ける。そうすると、今まで見過ごしていた美しさに改めて気づかせていただけるんですね。そして二つ目は、小さなことにも感謝や喜びを見出せるようになるということなんです。普段見過ごしている道端に咲く一輪の花を見ると、自然と心が穏やかになり、そして視野が広がっていくんです。季節や自然を意識すると、自分の力だけで生かされているのではないということに気づかされるわけなんです。感謝という気持ちは、たくさんの気づきの始まりだなと思います。そして3つ目は、感性が磨かれるということなんです。書くために丁寧に観察したり、深く感じることで五感がより豊かに繊細に研ぎ澄まされます。言葉を磨くことは感性を磨くことなんですよね。そして五感が磨かれると、おのずと六感も研ぎ澄まされます。そういう感性が磨かれるのも、お手紙のメリットとしてあるんですよということです。4つ目ですけれども、当然のことながら人との関係が深まっていきます。お手紙を書くことで、普段言えない感謝の気持ちをお伝えすることができます。また疎遠になってしまっている方へも、お手紙だと自然に交流ができて、交流を取り戻すことができて、きっとお相手も喜んでくださいます。そういう幸せもいただくことができます。そして5つ目ですけれども、5つ目は、日本の美しさに誇りが増すということなんです。手紙を書くことを意識しますと、 日本の文化に目覚めさせていただくんですよね。日本人の美意識の根底にある自然を慈しむ心を再認識して、日本の美しさを改めて自覚することができる、それもお手紙を書くことによって、いただける幸せなんです。6つ目が、字がきれいになります。私はもっともっと書かないといけないなと思っておりますけれども、確かに字の上達と言いますのは反復練習が大切なんですよね。書く機会が多ければ上達もします。上達も早くなるということなんです。ですからお相手に喜んでいただけるお手紙を書けば書くほど自分も嬉しい、字がきれいになって嬉しいということなんです。美しい手紙を書きたい、相手の方に喜んでいただきたいという思いが練習の目的と機会を作ってくれるんだなと思います。7つ目ですけれども、語彙力、語彙が豊かになります。手紙を書くことで語彙が増えるということは嬉しいことの一つですよね。やはり自分の心をお相手に的確に伝えようと思うと、丁寧に言葉を選ぶ必要性に迫られるわけなんですよね。それが常々の習慣となり、いつの間にか自然に、語彙が豊かになっていくという幸せをいただくわけなんです。8つ目は、内側、つまり自分の心の中にあるものを上手に伝えられるようになるということなんです。書くことを通して自分の心、自分の考えを丁寧にまず見つめます。そしてそれを言葉に置き換えるということをしなくてはいけませんので、それを言葉に置き換えるということがまた上手になっていきます。同時に考えを整理整頓しないと言葉に置き換えることができませんので、整理するという能力も上がっていくということなんです。書くことを通して的確に、言葉を選んでいくことができる、それが向上していくんですよということ、これが8つ目のいただける幸せなんですよね。特に手紙は限られたスペースに文章を書くわけなんです。いっぱい言葉を尽くしていいんだったら、心の中のことを言い尽くすことはもしかしたらできるかもしれない。でも限られたスペースの中に自分の思いを的確に伝えようと思いますと、その能力というものを高めていなければ相手に伝わらないわけなんですよね。そういう意味でも鍛えていただけるなと思っております。9つ目は、言葉に思いやりがあふれ、人が愛してくださるということですね。優しい言葉で話し、書くように努めていると、心と形は一つですのでね、心も同時に優しい気持ちになっていくんです。花がそこにあるだけで雰囲気が明るく和むようにですね、自分自身の内面、心も明るく人の心を和ませられるような存在に、言葉が美しいということはなっていけるのではないかなというふうに思います。そして10個目の幸せ、これは美しい存在となりますということなんです。これは大きくくくりましたけどね、どういう美しい存在かなんですけれども、美しい紙を選び、美しい言葉を使い、美しい字を書いてと、美しい手紙を意識することによって、自分自身も洗練された美しさにおのずから磨かれていくのではないかなというふうに思います。そしてその過ごす時間は美しい時間ですよね。美しい時間の過ごし方をし、美しい言葉をより自分自身の美しさとして高まっていくのではないかなというふうに思っております。お手紙をイライラして書く方は少ないですのでね。ですから私はまだまだですので、もっともっと書かなければいけないと思っておりますけれども、でも手紙を書くたんびに心が静まり、丁寧な言葉を選び、美しい言葉を使っていることによって、なんとなくね、なんか自分自身が 美しい存在のように思えてくる、自己肯定感が高まるような思いをいたしております。たくさんの幸せをいただきますし、たくさんの幸せをきっとお分けすることができる手紙、ぜひ皆様もメールではなくてお手紙を書いていただきたいと思います。今日は文章構成のことですとかね、詳しいお手紙の作法についてはお話しできなかったんですけれども、ぜひ書くということをね、まず始めていただきたいと思います。以上、今日はお手紙の話でした。来週はお雛様のお話をさせていただこうと思っております。ぜひ来週もお聞きいただけますればと思います。今日も素敵な一日をお過ごしくださいませ。